J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は華道家野部愛子さんへのインタビューの後編です。今回は英語とフランス語を話される野部さんに外国語習得についてお話を伺いました。それではインタビューをお聞きください。今回も華道家の野部愛子さんにお話を伺います。野部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
後編では、ぜひこう英語とそれからフランス語ですね、をどのように身につけたかっていうところについて伺いたいんですけども、その前に野部さんが華道を始めたきっかけって何だったんですか？
はい、実はですね、華道をたしなむようになったのも海外がきっかけだったんですよね。
おう、
まあ、よくある話というよくある話なんですけれども、海外に出てみて初めて日本の良さを知るという。
ああ。
英語はもともと好きだったので、うん、学生時代に、まあ、両親の勧めもありましたし、自分でもどうしても行きたいというのがあって、うん、夏休みの度に、イギリスに短期留学をさせてもらってたんですけれど、ある程度話せるようになってくると、こう、授業の中でもディスカッションだったりとか、
うん、
ちょっと、同じテーマについて、あなたの国ではどうなのみたいに聞かれる機会がすごく増えまして、そうなった時に、こう自分の国について何も知らない、興味さえ持っていなかったということに自分で驚くわけですよね。で、特に、まあ、語学学校っていうといろんな国の人たちが集まってきている中、日本の文化については、興味を持ってくれている友人がすごく多かったんですよね。それと同時に、彼らが自分の国のそれぞれの文化にすごく誇りを高く持っているっていうのを感じたんですよね。
うんうんうん、
それは、まあ、海外の方って自己主張を上手にされる方が多いので、まあそういう面でよりそれが強く見えたということもあるかとは思うんですけれども、もうそこですごくショックを受けまして、これじゃいけないなと。せめて日本についてちょっと何なのって聞かれた時に、こう簡単に伝えられるぐらいの知識は持っていたいなと思うようになりまして、
へ
ー、すごく短絡的に、こう日本文化のような習い事をしたら、少しでも日本について知ることができるんじゃないかなと思って、帰国後に、20歳ぐらいの頃でしたかね、始めたのが元々のきっかけだったんですよね。もう本当にすごくお恥ずかしいんですけれども、日本文化の習い事って言ってもお茶とお花しか思いつかなくって、で、お茶は正座しないといけないなと。当時和菓子があんまり苦手だったので、そんな理由で消去法でお花を選んだんですよね。
お花は食べなくていいですもんね。
そう、そうなんです。お花全然嫌いじゃなかったんですけど、はいはい、すごくお花が好きだったということでもなく。
でもなく。あ、茶道だと正座だし、和菓子甘いしっていう。あ、じゃあもう消去法で一択になっちゃったんですね。
そう、そうなんです。二つしか思いつかなかった。まあ結果的に、いけばなを後々仕事にしようというふうに決めてからお茶もお稽古するようにはなったんですけれども、その当時はそうですね、本当にただ習い事で趣味で始めてみようというところだったので、
へ
こんなきっかけでした。
あ、じゃあ最初趣味だったんですね。
あ、もちろんです。はい。まさか仕事になるなんて、全く想像もしておりませんでした。
おー、すごい。趣味が仕事になったってことですね。
そうですね。結果的に振り返ればという感じですけれども。
へえ、ちょっとその話、ちょっとまた後で詳しく聞きたいなと思うんですけども。はい、で、まあ、先日お話ちょっとさせていただいたときに、フラット、 フランスへ行かれたっていうふうに伺ったんですけども、もともとさっきもこう夏休みのためにイギリスにっていうお話でしたけども、こう海外旅行とか海外で学ぶっていうのはお好きだったんですか？
はい、大好きでした。今でも海外旅行はすごく刺激が多いので、コロナ禍でやはりしばらく遠のいて、昨年ですね、4年ぶりに国の外に出て、はい、すごく新鮮な空気を吸った気持ちになりました。コロナ前は年に1、はいはい、2回は行ってましたね。で、フランスにフラッと行ったのは、新卒で、お勤めしてた会社があったんですけれども、はい、その会社を退職しまして、で、その直後ですね、20代半ばぐらいだったんですけど、失業保険も出て、ちょっと半年ぐらい何もしたくないと思ってた時期がありまして、で、その中で、1ヶ月ほどパリにどうしても行きたいと思って、で、家具付きのお部屋を借りて、で、せっかく1ヶ月もいるので、語学学校ぐらい行ってみようかなと思ったんですよね。
はい。はい、
で、その当時、フランス語は ABC の読み方もわからないぐらい初心者も初心者だったんですよね。はい、で、もう本当にデビュートンって言われる、こう、一番下のクラスに入りまして、で、フランス人の先生が英語でフランス語を教えてくれるクラスだったんですね。
フランス人の先生が英語でフランス語を教える。
はい、そうです。
はい。
まあ、だからそういうところでもやっぱり英語が使われるというか、まあ英語が共通語になっているというすごく実感もしたんですけれども。で、クラスに何人もそういう生徒さんいらっしゃったんですけど、クラスメートのやりとりももちろん英語なわけですよ。みんな共通語が英語なので。
はい、
で、1ヶ月通いましたけれども、1ヶ月でも本当に ABC の読み方が入るので、とてもフランス語でコミュニケーションを取れるようなレベルまでは上達できなかったんですよね。で、もう1ヶ月後帰る直前でも地元のお店の人とのやりとりもフランス語ではできなかったっていうようなレベルだったんですよ。もうせいぜい SVO とか SVC の簡単な文章が言えるくらいで、もうそれじゃもちろんコミュニケーションできないので。で、結果的に1ヶ月の間英語漬けでパリにいたのに、英語力が伸びて帰国をしたんですよね。
パリにいて、英語力、英語付け、パリで英語付けになって、英語力が伸びて日本に帰ってきたと。
そうなんです。帰ってみて、親なんか違うと思いまして。英語やっててよかったっていう、英語に対しての感謝はあったんですが、
はい、
いや、フランスに行ってフランス語を学びたいと思ったのに、なんで英語を学びたいんだろうと思って、で、帰国してからフランス語を真面目に勉強しました。
はい、やっぱこれじゃいけないと。
これじゃいけないと。すごく悔しい思いになりましたね。
ああ、まあそうですよね。伸ばしたいものは伸びずに、そのツールであった英語が伸びて。
なので、まあでも、英語を勉強していてよかったなとすごく思ったのは、フランス語もラテン語系の言語ですので、はいはい、すごく勉強はしやすかったですね。日本に帰ってきてからも、英語が話せるフランス人の先生に教えてもらってたので、やはり、なんと言うんでしょう。日本語をフランス語にする、フランス語を日本語にするよりも、英語でフランス語の表現をする、フランス語を英語にするっていう方がニュアンスが近かったりするところがあって、で、単語も似たものも多いですし、まあ語順はほぼ同じですしね、まあ、文法的にも共通する部分がありますし、
はい、
それでこうおそらくゼロ、まあ、英語を知らない方がフランス語を学習するよりは、まあ、習得がもしかしたら早かったかもしれないなと思います。
ああ、なんかそれ、なんかわかります。僕も大学時代に第二外国語スペイン語だったんですけど、やっぱり英語を通してスペイン語を学んだ方が、なんか楽でしたね。
う
ん、
そうですよね。
うん、多分フランス語も同じ感じですよね。
ラテン語系ですので、
ね、ですね。
起きるんじゃないかと思う。
ただフランス語、僕これも大学時代の話なんですけど、
うん、
あのスペイン語、イタリア語、フランス語を NHK 語学講座、ラジオ講座で同時に4月に始めて、でなんか面白そうなものを第二外国語にしようと思ってそれでやったんですけど、はい、あの最初に脱落したのがフランス語だったんですよね。で理由は発音とスペルが違うっていうのと、違いすぎるっていうのと、うん、あと発音が難しすぎるっていうところなんですけど、野辺さんフランス語って どうやもうとにかく声を出してみたいな感じなんですか、勉強された時って。
そうですね、まあ、ひたすらこう、私はマンツーマンのレッスンを取ってたんですけど、
あ、はい、
グループレッスンよりもマンツーマンのレッスンの方が伸びが早いんじゃないかなとして、で割合マンツーマンでもそんなにお高くないスクールがちょうどありまして、
うんうんうん、
で通ったのが大きいかなとは思います。
あ、じゃあもう弱点を徹底的に直してもらって、
はい、
あ、いいですね。
ね、まあ、やっぱり付きっきりでやってもらえると、うん、こう、まあ、面倒見よく直してもらえますし、
うんうん、
まあ時間に余裕はあったんですけれども、
うんうんうん、
別にゴールを決めて勉強を始めたわけではなかったので、
はい、
でもやっぱりその、お得はお得ですよね。こう自分が話せる時間が、やっぱりマンツーマンレッスンで多くなる
とは思
って、
ね、うん
うん、で、ある程度、こう、まあ慣れてくるとこう、言葉だけじゃなくって、そのフランスの文化みたいなことにも興味が出てきて、そういうことを調べていく中でフランス語に触れていくっていうような
ことでした。もう特に目標はなかったんですね、フランス語。
そうなんです。
あ、じゃあもう本当にあのフランス行って、なぜか英語力が伸びた、これはちょっと悔しいなっていうので。はい、
そうなんです。
その後は、フランスにまた、戻られるんですか。
はい、そうです。
お、
まあ、それはそのフランス語をやっていてある程度言葉に自信がついたっていうところが大きかったんですけど、
はい、
2年ぐらいそのスクールに通ってある程度話せるようになったかなっていう頃に、うんうんうん、やっぱりパリでお花の勉強をしたいっていうふうに思うようになりまして、
あ、その時にはもう稼働は始められた後。
あ、そうですね。
あ、
家に行った、1ヶ月行った時はもう社会人になってたので、お稽古は続けて。
あ、なるほど、なるほど。
ああいうような感じです。その、前職の、そうですね、サラリーマン時代を辞めてから、お花の世界に入ろうと思ったので、仕事にしようと思いながら、フランス語を勉強してたっていうような感じなんですけど、でも、そのフランスにまた行きたいからフランス語をやってたというわけではないんですが、結果的にフランス語ができるようになったことで、フランスに行くことが後押しされたというような、まあ、世界を広げてくれたなとは思うので、はい、そこは語学のおかげだなという、大きな経験になったと思います。
まあ、英語はもともとある程度できたとはいえ、フランス語は、それこそ、アルファベットもわからない感じで、はい、発音わからない感じで行って、で英語力だけ伸びて戻ってきてで日本でフランス語ある程度伸ばしてからまたフランス再挑戦という感じだと思うんですけど、
はい、
ってなると日本で準備できることって結構あるのかなって思うんですよね、はい、で、まあ、一方で実際に海外に行かないとできないこと、フランスに行かないとできなかったことっていうのもあると思うんですけど、なんか野辺さんが今振り返ってみて、このなんか2つで思い浮かぶことってありますか？
そうですね。その、先ほどお話しした私の最初にパリに行った時の、
うん、
語学学校の話ではないんですけど、何も本当にアルファベットも知らないような言葉に関しての知識がゼロのままその国に飛び込むっていうのはあんまりおすすめはできないかなというのが私の経験からの、お伝えできることとしてはありますね。もちろん、その方の性格によっては、叩き上げで海外の環境に身を置くことで力を伸ばされるっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、例えばこう、期間が決まっているような滞在をする場合には、まあ、事前に日本でどれだけ準備をするかによって、海外で吸収できるものの量っていうのが変わってくるんじゃないかなというふうに思います。例 えば、同じ期間、レベル1の人が行くのと、レベル10の人が行くのとでは、例えば、レベル1の人はレベル3までしかレベルを上げられないけれども、レベル10の人が行くと、レベル16まで上げられるっていうようなイメージでしたね。日本で準備できることっていうと、まあ、基本的な文法であったりとか、単語力を増やすこと、まあ、覚える系のところですよね。
まあ、そうですね。覚える系だとあんま場所関係ないですもんね。
そうですね。どこでもできますよね。あとはまあ、リスニングなんかも今はいろんな教材がありますし、こういう J さんのポッドキャストを聞くとかですね。いろいろ準備する方法があるかなと思います。海外でないとできないことっていうのは、まあ、ネイティブならではの表現ですか。発音の仕方。まあ、もちろんネイティブの先生に習っていれば、そういうことを日本で習うこともできるとは思うんですけれども、やっぱりこう先生によって癖があったりとか、先生のその話し方っていうのが万人に通用するかというとそうでなかったりとかっていう、その単語を省略して言うとか、まあスラング的なものだったり、まあ私たち日本語でも、なんて言うんでしょう、こう言葉の癖というか、よく使っちゃう単語とかってあると思うんですけど、そういう表現の仕方って人によって違うと思うんで、まあ、そういう空気感といいますかね、生の雰囲気を感じるっていうのはやっぱり海外じゃないとできないことかなと思います。
確かにその国の人と会うってなったら、やっぱりその国に行かないとどうしても日本で例えば、まあ、フランス人の方と会う機会っていうのは、まあ、先生はもちろんそうですけども、なんか、外歩いてたら、もう自動的にフランス人とコミュニケーション取らなきゃいけないとか、フランス語聞かなきゃいけない環境っていうのはないですもんね、日本にいたら。
そうですよね。やっぱり、まあ、それに近い環境を自分で努力して作ることもできるとはもちろん思うんですけど、
はい、
まあ、私はすごく面倒くさがり屋なの。やはり海外に身を置いた方が自分を追い込みやすいというか、まあ、必要にも駆られますし、
はい、
実際もう言葉を使わないと生活というか困ることが出てくるわけですから、実際に 100% その言葉付けの経験をすることでしか得られない感覚がやっぱりあるかなとは思う。
確かにそうですね。感覚にまでこう落とし込むというか、すり込んでいくのは、やっぱりこう海外にいるっていうメリットかもしれないですね。
はい。なんかスイッチが切り替わりますよね。あると思います。で、ちょっと面白い話だと、はい、パリにその1年お花の留学で行ってた時に、まあ、フランス語漬けだったんですよね、毎日。そのフランス行く前は英語の方が得意だという自負があったんですけれども、そのフランスにいてフランス語ばっかり使ってて、まあ日本人の方もいたので日本語もたまに使うんですけど、まあ英語もネイティブじゃないにしろ、まあ自分の中ではフランスにいた1年間が一番フランス語付けでフランス語能力が高かったなと思うんですね。で、その状態で、パリとロンドン近いので、ロンドンに遊びに行ったりして、はい英語を使う機会があったんですけど、恐ろしく英語が出てこなくなりましたね。もうついフランス語が出ちゃうというか、そのフランス語を英語に直訳して話してる自分がいて、すごく不思議な感覚になりました。きっとなので、そのフランスにいた1年間はフランス語スイッチが入ってたんだなとすごく思うんですけれど、もう今ではちょっと味わってなかったです。
その前フランスにいた時にはもうフランス語を学んでるんだけど英語力だけが上がっていくという状態が、次はもう英語出そうにもフランス語が出てきて、それを英語に翻訳するっていう話し方になるってことですね。
そうなんです。もうなんか英語も日本語もフランス語もそれぞれ中途半端で、なんか何人なんだろうって思っちゃうようなところ混ざっちゃってた時期もありましたね。
そのフランス語を、まあ、日本で学んで、でフランスに行ってっていうことですけども、なんかどのくらいでコミュニケーション取れるようになってきたなみたいな、なんか実感って出てきたかって覚えてますか？
そうですね、具体的にこう数値だとか時間だとかこう資格とかではちょっと測れない ような部分があるんですけれども、二つポイントがあったかなと思います。一つ目は、相手が言っていることを聞き取れて理解できるようになるタイミングっていうのがありますね。で、そこで、はい、お、わかるぞと思って、まあ、わかるとやっぱり嬉しいので、より学びたいという気持ちが出てきたっていうところがありますね。で、私の場合はリスニングの方が先だったんですけど、もう一つは自分が言いたいことを言いたいタイミングで言えるようになったっていうタイミングですね。まあ、どちらもいつの間にかという感じではあったんですけれども、やっぱりその二つのタイミングを実感できたのは、自分が実際に海外にいる時だったので、海外に出て、こう、100% 言葉付けになって使っていく中で作れる自信っていうのがあるような気がします。
あ
で、まあ、私が未熟なせいではもあると思うんですけれども、語学に関してはネイティブになるのはすごく難しいことだなと思っているんですよね。なので、皆さん学ばれる中で、自分がどこに目標を置くのかっていうのがすごく大事だなと思います。
野部さんの中では、どこ、まあ、最初特に目標なくフランス語を学び始めたということですけど、
はい、
フランスに行って、てからはもうやっぱりこう華道、まあ、お花のためのフランス語っていう感じだったんですか、それもコミュニケーションっていう感じだったんですか。
まあ、どちらもなんですが、
うん、
まあ、お花屋さんで研修というかインターンみたいなことをしていたので、
あ、はい、
まあ、仕事というか日々の作業をしていく中でコミュニケーションが取れることっていうのは一つありますし、うんうん、あとはやはりその文化を理解する上で、言葉を知っていないと理解できない部分ってどうしてもあるだろうなと思っていたので、
うんうん
うん、その、包括的に理解するための言葉だなと思っていて、まあ最低限コミュニケーションが取れるところっていうのは一応目標にはしていましたかね。で、今でも、何でしょう。まあ英語にしろ、フランス語にしろなんですけど、まあ日常会話には全く困らないんですけど、
うんうんうん、
外国人が大好きなディスカッションとか、
はいはいはい、
議論とか、ネイティブ同士が早口でこう、わーっと議論を戦わせているところに口を挟むのは、まあ今でもちょっと難しいなと思うんですが、
うん、
私にとってはそこが目標というよりも、まあ今は、日本文化を伝えるというのが、まあお仕事にもなっていますし、
うんうん、
それが、もう私の人生の命題というか、今後外国の方にも、まあ日本の方にもですけれども、日本文化生け花を伝えていきたいというのが大きな目的ですので、それに困らない語学力をキープしていけるっていうのが当面の目標で、はい、それに向けての努力は一応しているつもりで。
なんかいいですね。そのなんかこう外国語をやるときってどうしてもこう全部できなきゃいけないみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうのが出てくるときってありますよね。なんか、
はい、
いや日常会話なんとかなるし、英語のプレゼン、仕事のプレゼンだったらなんとかなるんだけど、やっぱりこういう場面苦手だなとかディスカッションとかって、まあもちろん求められたらそのスキルって身につけなきゃいけないかもしれないですけども、全員が全員そういうわけじゃないですもんね。ね、なんかその時に、まあ、前回生け花とフラワーアレンジメントの違いっていうところでこう引き算的な思考が生け花っていうお話でしたけども、なんか語学外国語学習もその引き算で考えるって大事なのかもしれないですよね。
そうかもしれないですね、うん、まあもちろんできるに越したことはないと思いますけど、うんうん、
はい、
どうしても時間だとかできることって限りがあるので、まあ、無理をするとやっぱり潰れてしまうというか、まあ
そうですね、
やりたくなくなっちゃったりするようなこともあるんじゃないかと思うので、まあ、無理のない程度で最低限の目標をクリアしていくっていうのが、うん、ちょっとずつ積み上げていって自信につながることかもしれないですよね。
うん、そうですね。で、野部さんがこう語学、まあ、英語にしろフランス語にしろこう取り組んでいく上で、この取り組み、トレーニング、学習が英語力、フランス語力の語学力アップに役立ったっていうのってありますか？
うん、はい。そうですね。直接にはやっぱり、資格の勉強ですね。まあ、英検だったり、仏検だったり、 あとはフランス語だとデルフ・ダルフっていうのがあるんですけど、と英語だとトイックとか、うん、まあ資格の、まあ教本もたくさんありますし、そういう本を勉強しておきますと、まあ嫌でも文法だとか単語を覚えようっていうふうになりますし、まあ明確な目標ができますよね。その点数クリアするとか、この何級をクリアするっていうところで。
そうですね。
うん、勉強はしやすいと思います。目標も立てやすいですしね。あとは、まあカジュアルに楽しむには、こう、英語字幕で、英語の映画を見たりだとか、まあフランス語の場合はフランス映画を、フランス語の字幕で見たりとか。あとは、まあ子供向けのちょっと優しい。絵本まではいかないけど、もうちょっと、なんて言うんでしょう。小学生が読むぐらいの、文字だけの本だけど、子供向けで表現が優しいような本を読んだりだとか。
うん、
まあ、それは好きなジャンルのものでいいんじゃないかなと思うんです。あと、私は音楽が好きなので、音楽聴きながら歌詞をじっくり読んだりだとか。
うん、
で、音楽って、特に、日常会話よりもちょっとスラングがあったりとか、あ、
そうですね、
歌詞を省略して言うみたいなところもあるので、うん、すごくヒアリングの練習には
向いてる
んじゃないかなと思います。
確かに教材ももちろんいいんですけどね、そういう音楽とか映画とかだと楽しみながら学習できるっていうのはいいですよね。
はい、まあ。あとはスポーツが好きな方だと、例えばスポーツ実況を、例えばサッカーなんかだとフランスにもリーグがあり、イギリスにもリーグがありっていうのがあると思う、うん、そういう実況をこう現地の言葉で聞いたりするのも結構面白いんじゃないかなと。
あ、確かに好きなことだと分かりたいっていう、
そうですね、
内容出ますもんね。
はい、うん、でそれにこう知っている内容がまたこういう表現をするんだっていうのが、うん、あ、この場面でこういうふうに言うんだったら絶対こうだなっていう予測も立てやすかったりしますよね。
そうですね、確かに、
うん、そういう意味で自分が好きなこととその言葉を絡めちゃうっていうのがすごいいいんじゃないかなと思います、うん、
じゃあまあ勉強系のことも資格試験系のこともしつつ趣味とかも楽しすきなもので触れつつ、うん、なんか総合的に伸ばしてきたっていう、そんな感じなんですね。
そうですね。まあ、ですね。資格の勉強する時期はすごく資格の勉強だけしてて、まあ、そうじゃない時期もなるべくこう耳と口を慣れさせるために、音楽を聞きながら口ずさんだりだとか、英語のニュースみたいなのを聞きながらちょっとシャドーイングしたりとか、っていうような練習を今、時々するようにしています。
でもやっぱり耳と口っていうのが大事なんでしょうね。耳だけだとやっぱりちょっと弱いですもんね。
はい、やっぱり会話、うん、コミュニケーションとなるとアウトプットをする力をどうしても求められると 思いますので、まあもちろん耳を慣れさせているだけでも全く何もしないよりはいいんですけど、うんうん、やっぱり口を動かすっていうのがいいですよね。
確かにそうですね、う
ん、時々独り言を英語フランス語で言ったりしてます。
うん、あ、いいですね。独り言いいですよね。
独り言いいですよね。
はい、鍛えられますもんね。
はい、
はい。で、まあ、後編の最初の方で、こう、趣味を仕事にされたっていう話でしたけども、はい、これ趣味を仕事にするのって、なんか、コツみたいのってあるんですか？
そうですね。まあ、私の場合は、たまたま運が良くて、趣味を仕事になったようなところがありますので、まあ、コツというコツがあるというか、ご参考になるようなお話ができるかがわからないんですけれども、まあ、いくつかポイントがあるとすると、まあ、まずは、好きなこと。うん、もう、これだけやってても、いくらでも飽きないぞっていうものが見つけられるかどうかっていうのは大きいのかなと思いますね。まあ、私の場合は、いけばなに出会えたことなんですけれども、こう、一生かけても学びたいとか、
うん、
おばあちゃんになってもお花生けていたいなと思いますし、それこそ道のお話じゃないんですけれども、自分が、まあ、やっぱりこう年齢によって感じることも変わってきたり、自分の成長の中で見えてくるものを感じるものってどうしても変わってくるので、その変わってくる中でこう作品自体も進化していくっていうふうに思えるものなんですよね。 なので、好きなものだと諦めが悪いというか まあ、辛いことが全くないわけじゃないんですけれども、好きだからしがみついていけるっていうのがあるんですよね。時々壁にぶつかっては全てを投げ出したくなってしまうような時もありますし、常に試行錯誤の連続ではあるんですけれども、まあなんとか続けられてしまうっていう。特に個人で活動していますと、変化がすごく大きいので、それも刺激があって楽しめている要因かもしれないですね。
それがまあ趣味を仕事にするってこうなかなか大変なイメージはありますけど、やっぱりその好きっていうだけだとちょっと弱いんですね。やっぱり一生続けていきたいっていう、なんかそっちのなんていうんですかね、こだわりというのか。
まあ、ファッションとか情熱みたいな風にも言い換えるかもしれないんですけど、まあ、それからもう一つ、好きなことの中でも、分野がいくつかあって、続けていると、こう、好きなことの中でも、得意なこととそうでないことっていうのが見えてくるんじゃないかなと思うんですよね。私の場合は、まあ、独立して10年経ってようやく自分は教えることが一番好きなんだなって、より得意なんだなっていうことに気がついたんですね。それも、試行錯誤を続けてきたから見つけられたことかなと思います。
確かに、ただ本当に好きっていうだけで仕事にってなかなかならないですもんね。やっぱりその
そう
でき
なんで
るっ
す
てい
ね。
うこと、得意っていうことが、まあ社会から求められているのに対して、まあ提供できるっていう、なんかそこも大事ですよね。
そうですね。好きなことの中で、好きなことで、自分が好きなことの中でより得意ではないんだけど、お金になることとか。好きなことで、得意だけどお金にならないと。まあ、そのビジネスとして考えるといろいろそういう兼ね合いもあるので、何をどう取るかっていうところも選択肢というか、まあ、やっていきながら気づけるところだったりとか、そう、どういう表現をして、まあ、お花に携わっていればただただいいっていう判断をするのか、そうじゃないかっていうところも、私の中では過去の試行錯誤の中にいろいろこう迷ったりした時期もあったはありました。
でもやっぱ趣味を仕事にすることはできるっていうことですよね。
そうですね。決して無理なことではないとは言います。まあ今も私は自分が成功したとはとてもとても言えない環境ではあるとは思うんですけど、まあ、でも好きなことがお仕事になっているっていうのはすごくありがたい環境だなと思いますし、まあ、運をつかむとか縁をつかむとかってよく言いますけれども、まあ、ご縁に本当に感謝っていう感じですかね。こう、ご縁を大切にしてきたっていうことも一つあるかもしれないです。まあ、種問わず独立してる方はきっとお分かりできるようなことかなとは思うんですが、業種問わず、どこからどんなご縁でお仕事の話がつながるかって本当にわからないことです
まあ
よ
そうです
ね。
ね。
ね。まあ、いろんな場所に顔を出して、自分がこんな活動してるよっていうのを人に伝えておくことで、すぐにでなくても、こう、数年後になぜかお仕事をいただくことがあったり、まあ、友人だと思ってた人から急にお仕事の話をもらったりなんていうこともあって。で、まあ、一つ一つ、いただいたお話に真摯に取り込むっていうことと、柔軟でいることっていうことと、まあ、無駄とも思えるようなことも何でも楽しんでみるっていうことと、感謝を忘れないっていうことですかね。的にいただいたお話はよっぽど日程が合わないっていう時以外は、条件関係なくお引き受けをするようにしているんですけど、自分にできるんだろうかって、こう、自信が持てない時なんかもありますし、全く同じお話ってそんなにないので、毎回違う対応を求められて、チャレンジの連続なんですけれども、 まあ、どんなお仕事であっても学びがあって、まあ、終わってみると自分が成長できたなっていう実感があったりするので、まあ、一つ一つ積み上げていくことで、自信にもつながりますし、まあ、どんなお相手に対しても、こう、お仕事もいただくっていうことだけじゃなくって、自分がどんな役に立てることがあるだろうかってこう考えて、真摯に行動することで、その時にすぐにご縁がつながらなくても、後々大きな意味が得られる、なんていうこともあるかなと。本当に、そうですね。今回のポッドキャストのお話も、私にとっては挑戦の一つだったんですけれども。
ありがとうございます。
はい、Jさんとご縁をいただけたことで、この機会をいただけたことに大変感謝をしております。
はい、ありがとうございます。で、仕事といえばですね、前回人材開発研修のお話ありましたけれども、で、実は僕、今、企業研修の一環として、外国籍の社員の方向けに、こう、日本の伝統文化を体験するための研修をこう作ろうとしているんですけれども、ぜひ、野辺さんにもご登壇いただけたらなというふうに思っています。
ありがとうございます。
はい。で、日本人社員の方もおそらく、生け花体験したことある人って少ないと思うので、結構こう、日本にいながら、その外国籍社員の方と、日本人社員の方が参加することによって、なんか国際交流の場にも、なんか良さそうだなっていうのはすごく感じましたね。
うん、そうですね。そういう場だと、生け花、うん、体験っていうのはすごく力を発揮するんじゃないかなと思います。
グ
ローバル企業の方にとっては特に、
うん、
外国人の社員の方にとっても、日本人の社員の方にとっても、まあ、文化を、いけばなっていう文化を通して交流ができる良い機会になるんじゃないかと思いますね。うん、
はい、
日本人同士でもそうなんですけど、例えば同じテーマで作品を生けていただいても、まあ、同じお花を使って生けていただいたとしても、作品ってどうしても個性が嫌でも出てきてしまうものなんですよね。うんうん、で、みんなで出来上がった作品を見ながら、必ずそこには会話やコミュニケーションが生まれてきますし、まあ、こわもてな方が実はこんな繊細な作品をみたいな意外性が見えたりもして、すごく面白いですよね。チームビルディングにはもってこいだと思います。
そうですね。
はい。
ほとんどそう思いますね。
まあ、正解がない世界なので、いろんな対策ができるっていうのも、いけばなの奥深さであり、醍醐味でもあると思います。ぜひ多くの企業の方に生け花を通しての研修っていう、味わい深い体験をしていただけたら嬉しいですね。
はい、本当そうですよね。で、最後に野辺さんの活動にこうご興味を持ちいただいたリスナーの方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、野辺さんのこうワークショップ情報とか普段の活動の情報ってどちらで得られますか？
ありがとうございます。弊社のホームページ、またはインスタグラム、Facebook からご覧いただくのがよろしいかと思います。私の名前、ひらがなで野辺愛子と検索していただければ出てくるかと思います。もしくは、社名が、ローマ字でですね。すべて大文字で、桜舞、後株で株式会社と申しますが、桜舞株式会社、こちらで検索していただいてもよろしいかと思います。少しでも生け花ですとか、文化体験にご興味を持ってくださった方、お気軽に、DM などお問い合わせいただけましたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。ぜひ説明欄にもリンク貼らせていただきますので、そちらからですね、チェックいただけたらと思います。それでは、野辺さん、前編後編とですね、貴重なお話をありがとうございました。英語だけではなくて、こう、フランス語も通してですね、フランスで英語力が伸びたというお話とかですね、なんかすごく、思っても見なかった結果になって、でもそれをなんか次につなげていくっていうことの学びもあったりとか、あとはやっぱり一番大きかったのは、僕は趣味を仕事にするっていうことができるんだなっていうところですね。そこの学びも大きかったと思います。はい、改めまして前編後編と貴重なお話いただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第212回をお送りしました。 J さん、
はい、
大学で講演されるそうですね。
あ、そうですね。ちょうど配信が4月24日なので、配信日からすると今日 っていう感じですけども、はい、大学でランチタイムレクチャーっていうことで、35分ぐらいですね、はい、お昼休みにですね、学生の皆さんは多分お昼食べながら、
はい、
僕はお昼食べながらというわけにいかないので、あのお昼は食べずに、
はい
はい、まあ、学習について、
はい、
まあ、英語と日本語で、まあ、レクチャーをさせていただくという感じですね。
面白いですね。
そうですね。なんか、はい、そういうなんか面白いなっていう、はい、こう気軽に参加して、はい、でなんかいい話があればそれを取り込むみたいな。
で
もそういう本当にこうライトな感じのレクチャーなんですけども、
はいはい、素敵です。
うんうんうん、
はい、ぜひまた後々お聞かせください。
そうですね、まあ、はい、どうだったかとかですね、はい、まあ、うまくいったいかなかったとかですね。
そうですね、
はい、でもなんかそういうランチ食べちゃったって、ちょっと唐揚げ1個もらっちゃったみたいなところで、でもこういうのってやっぱりいいですよね。
そうですね、はい、
なんかそれこそ英語を日常化するっていう、
まさに
のもありましたけども、
はい、
なんか授業とか、うん、なんかこうセミナーとかワークショップとかってい う、 こう、はい、うん、固い感じじゃなくて、うん、もうテレビ見る感じで、
そうですね、うん、一緒に食べながら楽しみながら、
そうですね、
あとやっぱりこの間お酒の話もありましたが、食べたりしているとこれもまた多分リラックスして緊張せずに、
ああ、それあるかもしれないですね、
かもしれませんね。
そうですね、
うん、
うん、で、まあ、この収録している時からするとまだ内容は完全にはまだ固めてないんですけれども、はい、まあ、本当お昼食べながらでも、うん、もう耳からでも、
はい、
学べるような、
うん、うん、
したいなと思っていますので、はいはい、またシェアさせていただけたらと思います。
はい、楽しみにしております。さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.